ライターの仏像巡り。
前回からの続きをお楽しみください。
トイさんはね、北海道のお寺にいらっしゃって、うん、私ももともと北海道出身なので、
はい、
西日本と違って人が割と流動的じゃないですか、北海道。
そうですね、
開拓民がやってきて、うん、で結構なんかその、はい、何百年住んでるこのね、人も少ないし、うん、西日本はまだ長男だ次男とか本家だ分家だとかありますけど、うん、北海道って意外とそれが希薄な土地だと思ってるんですね、
うん、
それとやっぱりそこのなんて言うんでしょうね、こう地域の共同体というか村というか、うん、というところでつながっていく、でその、 累積されたものがお寺に残っていくっていうのは、
はい、
西日本とかとはもうあんまり変わらない感じなんですか？
なんかそうですね、結構やっぱ北海道文化は新しくて、でなんか思うのは結構そういった人が見えるんですよね、まだ。だからなんだろう、自分の畑もなんかやっぱひいじいちゃんが開拓した畑だとか、なんかそういうなんかおじいちゃんがこんだけ頑張ってこんな畑をこんぐらいにしただとか、やっぱ人が見えるんで、やっぱその人たちが作ったお寺だみたいな形にはなってはくるんで、なんかその自分たちもやっぱそういったなんかおじいちゃんこんだけ頑張ってくれてるから、なんかそういったお寺もこうやって私たちも守っていかなきゃならないねみたいな形で、結構一次産業の人たちっていうのはそういう意識が結構強かったりはするかなって気はしますね。本当にこう、まあ、自分のおじいちゃんたちがそうやって自分たちの基礎を築いていったみたいなところがあるんで、やっぱそういった部分でお寺も本当にうちも100年ですけれども、いろんな寄付とか集めていって今のような形になっていってるんで、もう自分のおじいちゃんたちがそれをしてったみたいな形のものが分かるから、なんか逆にやっぱりそういった自分たちのお寺だっていう意識的なものは、まあ、少し残ってるかなって気はしますね。ただやっぱり私たちの40ぐらいの世代になってくると、もうそれすら当たり前みたくなってきてはくるので、またちょっとまた本当に仮想地でもありますから、どんどんどんどん人が離れていっているんで、まあ、どうやった形で守っていくのかっていうのは本当の課題ではありますけれども、今の60、70ぐらいの人たちは本当にそういう何かこう目に見えてそういった苦労してるような様子も見えてるし、そういった部分で自分たちもその苦労したところを乗り越えてきてるっていうのが分かってる世代なんで。まあ、札幌県とかまで行くともうちょっともうぐちゃぐちゃになってるかもしれないですけど、結構人とか親戚とかもやっぱりまだ見えるような形なんで、まだそういう部分の文化は逆になんか新しく残ってるかなって感じもありますね。
やっぱり人と人のつながりなんですね、じゃあね。
そうですね、うん。
私は札幌だったので、もう仏壇も見たことないし、そのおばあちゃん家とかに行かないと見たことないし、まあ霊園だったのでね、お墓とかも、もう本当になんかちっちゃい時はお寺とは縁がなかったんですけど、なんかね、そういうお寺という空間をもちろん地域の共同体が支えるのも一つだと思うんですけど、ちょっとやっぱ時代は変わってきてると思うんですよ。
はい。
で逆に言うとね、今こんだけまあネット社会で、まあ、交通網も発達して、うん、まあ、うっすらですけどちょっとお寺巡りに興味がある、まあ、若者とかカメラを投稿する人とか、はい、であとそのネットですごいいろんな情報が回るじゃないですか。あそこがいい、ここがいいとか、
はいはい、
なんか昔だったらもうなんか偶然じゃないとたどり着けないような観光地のこのすごい穴場スポットにもすぐに情報が入ってくるみたいな、だからこう昔よりも人々は理由がないのにお寺さんにたどり着きやすくなってると思うんですよ、まあ、興味があるもしくは仏縁があった人に限られると思うんですけど、ってなったらなんか地域と檀家さんだけが守るんじゃなくて、なんかで私たちがなんかできることないのかなとかもちょっと思うわけですよ。お邪魔してすごい素敵なこんな本堂が綺麗にね、この手入れされていらっしゃって、すごいこうね、よく案内もしてくださったちっちゃなお寺さんとかがあった時に、私はせいぜい拝観料を払ってちょっといつもより多めのお賽銭を入れることぐらいしかできないんですよね、
うん、
あれはなんかこう何をすれば応援ができるんですかね。
でも本当にドネーションというかその寄付的なもの、その祭典とかもじゃあそうですし、そういう形なんじゃないですか ね、例えばそういう、なんだろうな、難しいですよね、なんかね、その今クラファンとかもいろいろありますけれども、なんかそのつながりがあるところには応援してくれる仕組みみたいでやってるところもありますし、なかなかこっちもなんかあんまり寄付してて、なんか頼みにくいところもあったりもしたりもするので、なんかそういって自分たちで気持ちよくやってくれる分っていう、なんか今度寄付何かお願いしますみたいな形になると、なんかまたいやらしくなったりするところもあったりもして、なんか難しいんですよね。だからそういうふうに考えた時には、そういった気持ちの中で本当お賽銭をなんかジャラジャラしないものを入れていくとかっていう方がいいのかなって思ったりとかそういう風な形になったりだとかはありますし、まあ、あとはそういったなんかそのお寺によってはね、そういう供養とかも受け付けたりとか、ね、ご祈願とかも受け付けたりするところもあるでしょうし、なんかそういう形でこう自分の親だったりおばあちゃんだったり、なんかそういったお参りしておいてくださいみたいな形で供養をお願いしていくっていうのも一つの寄付にはなっていくのかなっていうふうには思ったりもしますね。あとは本当観光寺さんとかだったらいろいろね、そういった部分で瓦を裏に、なんかそういうやつとかいろいろこう、皆さん薬師寺さんだったら本当お写経ですよね、お写経で成り立っているっていうところもあったりもしますし、いろいろされてるのかなというふうに思ったりもしますけれども、難しい。でも本当に今仮想なんで、やっぱり寺院の3分の1はなくなるだろうというふうに言われていますから、まあお寺数的にもかなりなんかラーメン屋とかコンビニより多いみたいな形でなんか言われたりとかしてて、なんかそういう人口の割合に対してもかなり寺数が多いっていうのがあったりもするみたいなんですけれども、まあ、でも3分の1ぐらい、もう今本当にこう近々のお寺みたいな、その距離が近いお寺だとかだ、一人の住職さんで5家事を兼務するみたいな形のものが結構そういう過疎地とかだったらザラにあったりして、そういったところはだんだんやっぱりなくなっていくっていうところはあるのかなって気はしますね。
まあ、なくなるところはなくなるべくしてっていうのもわかるんですけどね。あれね、私たちがちょっとお守りを買ったりするのは収益になるんですか？
いや、もちろんなると思いますよ。はい、
なるのか。
なります、なります。
いや、やっぱね、素敵なお寺にたまに巡り合うわけですよ、ちっちゃな地方の。ね、大きいとこだったらね、その河原2000円とかの寄進とかさせてもらうのも一つなんですけど、せいぜい私はちょっといつもより多めにろうそくをお供えして300円ねみたいなことしかできなかったりするので、ちょっとお聞きしました。
いや、全然300円で書いてるけど、ね、5000円ぐらい入れててろうそくに立てて全然問題ないと思いますけど、
ね、問題ない
ですね。はい、なんか全部なんか対価で考えますけど、お布施ってやっぱり対価じゃないんで、なんかそういうなんていうんですか、その300円って書いてあっても別に5000円でも、そういうなんか例えばお経料みたいな形でなんか今でそういったじゃなくて、なんか要するにそのお経を唱えることで布施をするわけですね。だからそれはお寺に入っていって、でそのお寺がなんかいろんな潤沢で回るような形の仕組みになったら、なんかみんなが助かるじゃないですか。だからそういった、それから私たちは給料みたいなのをもらっているような形なんで、お経を唱えての対価じゃなくて、そのなんていうの、お経を唱えたことによって布施をして、でお寺にこう入っていることによって本尊さんにお世をするわけですね。そしたらお寺の中でいろんな部分でこう経費的なもので使われていって、いろんな人たちが助かったりだとか、いろんな人たちが拝めるような形になっていったりだとか、お経を唱えた料金ではなくて布施をすることによって、そういったお寺に来た人が喜んでくれたりだとか、そういったことに使わせていただいているっていう風な感覚で、それをすることによってお母さんたちの功徳になっていくっていうような感覚になるっていう風に考えてもらえると、そういった形 でも300円のろうそく料かもしれないけれども、別にそういった気持ちがあるんだったらそういった形でなれば、お寺に何かしらこう貢献していって、それが回り回ってその次来る人たちがなんか綺麗な携帯でなんかそういったお金でちょっと整備できたりとかして、また気持ちよくお参りできるような、そうしたらもみじさんのやっぱり功徳になるわけじゃないですか。そういう子たちのなんか ニュアンスの、だから全部私たちは等価交換の対価で考えるんですけれども、なんかそういった不正点もそういう対価じゃなくて、なんかそういった部分のなんか違うところでこうあるっていうふうに、やっぱりなかなかその理解っていうのは難しい。私たちも大坊さんもやっぱり対価で考えちゃうっていうのはあったりもするんですけど、やっぱ対価じゃないっていうのは大事なことなのかなと思ったりします。
でもそうですね、ついつい料金表があるからその金額を入れてしまうけれども、それってただの形ですもんね。
そうですね、どうしてもやっぱりね、その今の時代等価交換というか、やっぱ対価みたいな形の考え方がベースにあるんで、なんかお葬式 の金額を選手にしても、そういう料金でしょうみたいな形でじゃなくて、それを元にしてお寺がやっぱり守っていて、さっき言ったあの次の人たちもそういった空間をやっぱりその保持していくか保全していくっていうか、大切にあの扱っていくのにこう使われていくんだみたいな形で、それを私たちが手助けしているんだって、それでお母さんたちにも供養にもなるんだっていう形で考えてくれるような形の、やっぱりどうしても体感みたいな形で考えて、お給料高いとかって形になったりもするっていうのは、まあ致し方ないのかなと思ったりしますけれども、やっぱそういうふうに、だから本当にお金なかったら本当対価じゃないんで、本当にそういった部分の料金じゃなくても仕方がないという時もあったりもしますし、それは本当にでもできる人はできる人でしてもらえると、そういった形で潤沢にやっぱ回っていくって、その保全していくって、さっきの言った最初の冒頭の方の話で、そういったお寺のその空間が次の世代にも残っていくっていう形にもなってくるかなというふうに思ったりします。
私は奈良市に住んでるんですけど、うん、今、まあ、割と同じお寺に何回も何回も行くので、いろんな機会でもうこれ年間パスポート出してよとかで思うんですが、うん、こういう考えは良くないですね。
なんかね、そういうふうに本当ね、プライオリティみたいな形になんかね、一生懸命やってんだからしてくださいみたいな形になっちゃったりしますよね。でも本当なんかね、本当にそのしてあげたいなと思ったりもするけど、本当の不正の心から言うと、なんかそういうふうには対価じゃないっていうのもあったりもしますよね。なんか難しいですね、今ね、どうしてもプライオリティみたいな形でね、なっちゃったりしますよね。そうい
う難しいですね。奈良のね、興福寺にアシュラがいらっしゃる、で、うん、私アシュラ好きで、あの若い時からよくお堂を通ってたんですけど、うん、今はすごい綺麗な宝物殿みたいなとこにね、いて、こうスポットライトを浴びて、
うんうん、
華々しく世界中から観光客が来ていたんですけど、私が奈良市に住み始めた頃はまだ昔の収蔵庫で、昭和50年ぐらいに建ったコンクリート詰めの、もうじめじめしたところのガラスケースにアシュラが押し込まれていて、なんか、うん、閉館直前に行ったらアシュラと二人きりみたいな日とかがあったりしたんですよ。その時確か400円とかなんかそれぐらいで入って、で暗い収蔵庫の中でね、八部衆とか見れてたですが、今はもう華々しい素晴らしいミュージアムみたいなところにいらっしゃるじゃないですか。でもあれもね、アシュラが自分で全国ツアーをして稼いだお金なわけですよ。東京行ったりね、福岡行ったりね、自分で行って何百億か稼いであれを作って、ね、自分のこのミュージアムみたいなものを作ったわけで、なんかそういう資源があるお寺はなんかまだやりようがあるというか。
あ、そうですよね、うん
うん、でもそうじゃないけれども、しっかりとこのいろんなものを受け継いでこう細々とされてるね、お寺もあって、
うん、
なんかここの格差とかもすごいんだろうなとか思って見ながら、とはいえなんか相対的に配管料は倍ぐらいになってるし、15年ぐらい前から見ると
ね、
うん、難しいなって思ってます。
いや本当になんか難しいですよね。なんかあのさっきのあれじゃないですけど、やっぱり保全となんていうの、この利用とって考えた時に、やっぱ量が多くなるとね、やっぱりどうしても保全にお金かかったりもしたりもするんで、なかなかその辺は難しさはありますけど、でもあのやっぱ巡礼だと3万円お金取りたく取ってほしくないなって僕は個人的に思ったりもするんで、だからよくインドとか、インドとかもそうですけど、やっぱり外国人料金とか設けてるんですよね。やっぱりタージマハール入るのに、確かインド人と外国人だったら10倍ぐらい値段が違うはずなんですよね。だからなんかそういった部分でお参りに巡礼にやっぱり来た人に対してはなんかね、そんなにそんなに 金額取らなくて、本当に観光とかで外国人とか来るような形のものは値段上げて設定するっていうような、あれ法律的にどうなのか分かんないですけども、そういった部分のものもなんか整備されてったらいいのかなっていうような気もしますけれども、
ですね。そうだから、まあね、私が本当に納めた幾ばくかのちょっとしたものが、あとね、この文化財を千年守る何かに、
いや、なってますよ。黒く積んでますね。
と思いながら寺巡りをしてるわけでございました。
いや、まさにそういう考え方が本当に、さっき言った功徳っていう形のなんかね、そういうものが私たちなあんまり薄れてるのかなと思うんで、本当ちょっとした気持ちで本当にそれがみんなが積み重なれば本当に大きなお金になっていくので、ね、と思います、
はい、秋なんでまたいろいろお寺巡りをしようと思ってますので、ちょっと今日の話を参考に、
はい、
も気にしながら回っていこうと思います。今日いろいろありがとうございました。いや、
こちらこそ、なんかこんなんでよかったのかわからないですけれども、はい、
本日はですね、福井さん、お坊さんがゲストにですね来ていただいて、いろいろなお話を聞かせていただきました。ですね、今後もですね、お坊さんであれ、あの他の仏教ですとかお寺に関わる人をですねゲストに呼んで番組と進めていきたいと思います。本日はもみじさん、福井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。